おはようございます。今日は民数記の35章36章を一緒に学ぶわけですけれども、民数記が終わってしまうということで、私にとって民数記はなんか民の数を最初に数えて最後に数えてっていうような、そんなところだったんですが、本当に一章ずつ丁寧に学ぶことができて、神様の私たちへのさまざまな配慮を感じることができましたし、それを本当に大切にしていくことの、それが今でも通じているということを学んでくることができました。また先週皆さん33章34章一緒に学んだわけですけれども、33章、モーセがこの旅をまとめて、イスラエルの子らの旅程は次の通りであるというふうに書き記したというところが学びました。で、今日35章の、頭に35章の一節に、エリコを望むヨルダン川のほとりのモアブの草原で主はモーセに告げられたと言って言葉が始まり、そして36章の最後には、これらはエリコを望むヨルダン川のほとりのモアブの草原で主がモーセを通してイスラエルの子らに命じた命令と定めであるで終わっているんです。その頭にエリコを望むヨルダン川のほとりのモアブの草原でという言葉がありますけれども、ヨルダン川を挟んで、東側から西側を望みながらモーセは入ることができないわけですから、本当にこう感慨深く、思い巡らしながらこの言葉を語ったんだろうなって。特に33章はどこどこを旅立ってどこどこに宿営しっていうのがずっと続くわけなんですけれども、本当に私たちの人生のようだなと思いながら読んで、そして35章を学ぶ中で本当に私たちの人生の中の大切な分岐点をモーセたちだけではなくて私たちも経験しているなということを思いました。どこどこを旅立って、これ場所のことではないですね。信仰生活の人生の中のいろんな泊まったり、まずここから旅立ったりっていうことはきっと皆さんにもあったと思うんですけれども、旅立って宿営し、また旅立ってしつつゴールを目指して私たちもいるわけです。で、ゴールがちゃんとあるわけですね。で、その目前でのモーセたちにとってはその目前での主の言葉ということで本当に感慨深く、今日のところも学んでいきたいと思います。35章の1節から8節までを読んでお祈りをまずさせていただきます。民数記35章1節から8節。エリコを望むヨルダン川のほとりのモアブの草原で主はモーセに告げられた。イスラエルの子らに命じ、その所有となる相続地のうちから居住のための町々をレビ人に与えよ。またその町々の周りの放牧地はレビ人に与えなければならない。その町々は彼らが住むものであり、その放牧地は彼らの家畜、群れ、そしてすべての動物のためのものである。あなた方がレビ人に与える町々の放牧地は町の城壁から外側に向かって周囲一千キビトである。あなた方は町の外側に、町を真ん中として東側に2000キュビト、南側に2000キュビト、西側に2000キュビト、北側に2000キュビトを測れ、これが彼らの町々の放牧地となる。レビ人に与える町々については、人を殺した者を逃れさせる6つの逃れの町がなければならない。またこの他に42の町を与えなければならない。レビ人に与える町は全部で48の町で放牧地付きである。あなた方がイスラエルの子らの所有地のうちから与える町々は、大きい部族からは多く、小さい部族からは少なくしなければならない。 それぞれ自分が受け継いだ相続地の大きさに応じて自分の町々の一部をレビ人に与えなければならないとお祈りいたします。天のお父様、今日も敬愛します皆様と一緒にあなたのお言葉を学ぼうとしています。どうぞこの学びを通してあなた様の御心を知り、あなたに栄光をお返しする時としてくださいますようにお願いします。悟りの鈍いものでありますから、神様がここの場所にも満ちてくださり、私たち一人一人に教え、また悟してください。これからの時間を御手にお委ねして、尊いイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。35章の最初、先ほども言いましたけれども、エリコを望むヨルダン川のほとりのモアブの草原で主はモーセに告げられたとあります。地図を見てみますと、後で地図4というところも見ようかなと思っているんですけれども、下の方っていうのか南の方っていうんですか、視界があって、でヨルダン川がこうあって、ガリラヤ湖がありますが、エリコっていうのは視界の、東側もう数のところにありますので、モアブという、視界の、東側ですねの地域の方からエリコを望みながらモーセは主のお言葉を聞きました。でその相続地レビ人に与えられる町々のことをまず、お話がありました。このレジュメの方にもありますけれども、レビ人に48の町が与えられます。それは放牧地付きということで、ここに4節にその周囲の距離が1000キビと、また東側が南側がなんか本当に正方形みたいな形なわけなんですけれども、真ん中に町があって、その外側に放牧地があるような形になっています。とそこでレビ人たちが所有している家畜などを飼って生活するということでした。もちろんレビ人には他の部族からの捧げ物もありますけれども、自分たちが所有している家畜などはそこの放牧地で飼うということです。とレビ部族はもっぱら主に仕えるものとして性別されていたことがわかります。レビ記の1章の3節から5節を見ますと、レビ記の1章の3節から5節を見ますと、捧げ物についての作法が書き始められているわけですけれども、その5節に、その若い牛は主の前でほふり、祭司であるアロンの子らが、そして7節にもアロンの子らが、8節にもアロンの子らがというふうにありますが、レビ部族のアロン、またモーセもそうですけれども、の、レビ部族の者たちがそれを司ることが書かれています。そして彼らが他の仕事をしないでもっぱら主に仕える者として性別されて、そして彼らを通して各部族の礼拝が正しく行われる必要があったわけです。そして各部族の割り当て地から、まだこの時には割り当て地が分かりませんけれども、48の町、そして、そのうち6つが逃れの町として、定められて、いくわけですね。で、さっきも言いましたけれども、祭司やレビ人は奉仕に専念できるために、聖所での捧げ物や収穫の10分の1や進んで捧げる捧げ物から、定められた分を分け与えられて、その生活が守られて、いったわけです。今でも伝道者たちがそのように、教会の皆さんに支えられていることがここからも始まって、おります。でこの48の町 まず部族がこの自分たちの土地を所有するっていうのは、くじによるっていうのは何度も出てきましたけれども、ヨシュア記の21章を見るとその様子が書かれて、おります。時間がないのでそこを今日は読まないですけれども、後で興味がありましたら、ヨシュア記の21章を読みください。でそこを見てみると、私もあれってちょっとよく分かんなくなっちゃって、参考となる本を見てみたんですけれども、大きい土地とか大人数の部族がレビ部族に たくさんの場所を提供したわけではなくって、逆に小さい部族が、人数の少ない部族が他の部族よりもちょっと余計に提供していると部分もあったりして、これはどういうことなのかなって思ったりしたわけなんですね。っていうのは8節、民数記35章8節には、あなた方がイスラエルの子らの所有地のうちから与える町々は、大きい部族からは多く、小さい部族からは少なくしなければならない。それぞれ自分が受け継いだ相続地の大きさに応じて、自分の町々の一部をレビ人に与えなければならないと書いてあるからです。で、どういうことなのかなと思って祈っている中で、神様のおっしゃる大きい小さいっていうのは、私たちが考える土地を広く持っているとか人数が多いとか、それを超えているかお考え なのではないかということでした。多く与えることができるっていうのは、多く、与えられているっていうのもそうなんですけれども、それは本当に神様からいただいている、祝福なわけです。多く与えることができるっていうのが祝福だなというふうに思い至ったわけです。で、彼らにしてみたら、その分け与えることも神様の導きの中で決まっていくわけなんですけれども、いや、うちの部族は損したなっていうのではなくって、分け与えることができる、自分たちの礼拝を司ってくれるレビ族のために分け与えることができるっていうのは、神様の祝福というふうに感じることができるのかなというふうに思いました。これはそんなことではないなというふうに、教えられました。でそのようにして、この時はまだ、命令というですかね、このようにしなさいということですけれども、レビ部族に土地が与えられることが教えられたわけです。で9節からは、この逃れの町についての定めが書かれています。でレジュメの方にも、逃れの町の目的というものが書いてありまして、6つの逃れの町は、過失によって人を殺めた者が私的な復讐を免れ、正しく裁きを受けるための避難所として定められたとありまして、本当に神様が正しく物事を裁くための知恵を人に与えてくださったなというふうにあります。で殺人のことになるわけですけれども、これがどんなに厳しく扱われるかというのは、もうエジプトを出て間もなく与えられた10回にも書かれていますし、殺してはならないと書いてありますし、出エジプト記の21章の13節を見てみますと、出エジプト記の20章はこの10回が記されていますけれども、21章の13節ですねを読みますと、ただし彼に殺意がなく、ごめんなさい、12節読みます。人を撃って死なせた者は必ず殺されなければならないということですね。命には命をということが記されています。でただし彼に殺意がなく、神が御手によってことを起こされた場合、私はあなたに彼が逃れることのできる場所を指定するというふうに、この逃れの町についても、本当にエジプト出てすぐに、このような教えがされているわけです。この13節の、ただし彼に殺意がなく、神が御手によってことを起こされた場合というのは、とても怖い印象を受けました。本当にすべてのことに神様が働いておられて、この 過失によって人が亡くなるというようなことにも、あの神様の御手によってことを起こしているっていう、本当人が何かしたとかそういうことだけではないということを、あのここで、知らされて、非常に怖い思いをしたわけですけれども、ともかく命にはあの命をという、ことなんですね。でそしてこのレジュメの方にも、ヨルダン川の東に3つで、カナンの征服後にヨシアによって、3つというふうに、あります。ちょっと申命記を見たいんですけれども、民数記の次ですね、申命記の4章の41節42節、申命記4章41節42節、それからモーセはヨルダン川の向こう、すなわち東の方に3つの町を取り分けた。前から憎んでいたわけではない隣人を意図せずに殺してしまった者が、そこに逃れるためであった。その者はこれらの町の一つに逃れて生き延びることができる。で、43節にその場所が書いてあります。また、19章の方にも、残りの3つのことが書かれていまして、申命記の19章、この、逃れの町のことが、一節から書かれて、あるわけなんですけれども、カナンの地を占領して町々に住むようになったときに、そちらにも3つの町を取り分けなければならないということですね。でまず東側に3つ、そして、西側にも3つ、9節、すなわち私が今日あなたに命じるこのすべての命令をあなたが守り行い、あなたの神主を愛し、いつまでもその道を歩むなら、その時この3つの町にさらに3つの町を追加しなさい。カナンの地に行くことができて、本当に神様の導きをしっかりこう覚えながら、さらに西側にも3つというふうに言われて、追加しなさいというふうに言われているわけです。で、この町々のことをですね、ちょっとだけ見たいんですけども、ヨシュア記の20章にその町のことが今のところにもちょっと書いてありましたけど、20章の7節8節にその町の名前が書いてあります。ヨシュア記の20章の7節8節です。彼らはナフタリの産地のガリラヤのケディッシュ、エフライムの産地のシェケム、ユダの産地のキルヤテアルバ、すなわちヘブロンを整備した。ヨルダンの川向こうエリコの東側の方ではルベン部族から大地のアラノのベツェルを、ガド部族からはギルアデのラモテを、マンセ部族からはバシャンのゴランをこれに当てたとあります。で、得意ではない地図を見てみますと、地図4っていうのを皆さんの聖書についていると思うんですが、それを見るとこの6つの場所が書いてあるんですね。で、東側から見ていきますと、視界の東側、ネボ山のもうちょっと東の方にベゼル、ハテナって書いてあるんですけれども、この辺ベゼルですね。でそのままベゼルからずっと北の方に上がっていくと、ラモテ・ギルアデっていうのがありますね。でそれからもうちょっと北に上がって、ちょっと西の方に行くとゴランという土地がありますね。でそのままガリラヤ湖まで西に行っていただいて、そのまま上に上がっていくとカデシュがあります。で、またガリラヤ湖に戻っていただいて、視界に向かってヨルダン川をぐぐぐぐぐっと、降りてきていただいて、途中にスコテ・ハテナというのがあるんですけれども、そこから西の方に行くとシェケム、ゲリジム山、エバル山のそばにシェケムがありますね。でそのまま下に、北の方にぐぐっと下がっていっていただいて、ベツレヘムとかありますけれども、視界のちょうど真ん中ぐらい、視界の真ん中ぐらいのところに、西側の方にユダのちょっと下にヘブロンがあります。今6つの町を巡っていきましたけれども、こう見ますと、彼らの領土になんとなくまんべんなく 6つの町がありまして、神様が定められた逃れの町が変なところに偏ってあるわけではなく、本当になんか裁判所が各地方にきちんとあるように定められていることを見て、非常に神様の知恵を感じました。そしてこの後また民数記に戻っていただきますけれども、ここでこの故意の殺人者のこと、そして悪意なく過失ですね、やめた者のことが書かれています。16節から、35章16節からは故意の殺人者ですね、殺そうと思って殺した人については必ず殺されなければならないと17節に、あります。そして恐ろしいことですけれども、その復讐もしてもよいということが書かれているわけですね。本当に出エジプト記の21章の23節にも目には目、歯には歯というようなことが書かれていて、非常に恐ろしい教えのように感じますけれども、でも皆さんも何度か他の説教で聞いたことがあると思いますが、目をやられたのに全部やっつけるとかね、そういうのではなくて、目だったら目、歯だったら歯、それ以上してはならないという神様の裁きについての、教えだということがわかります。ですから本当に命には命、尊い神様からいただいている命には命なわけですけれども、ここについての教えはちょっと私たちそれぞれがそうだなってこう納得できるような教えではないかもしれませんが、神様からいただいた命の尊さを教えられています。でしかしながら、その過失で、敵意もなくと22節からありますけれども、敵意もなく人を突き倒したり、また悪意なしに物を投げて、ちょっとなんか読んでるとなんかちょっとこう変な感じなんですけど、人を死なせるほどの石をよく見ないで人の目に落としてしまいって、そんなことがあるんだろうかと思いますが、そういう本当に思っても見なかった事故ですね。で、人に命を取ってしまったような場合は、これは神様の定めに基づいて裁かなければならないと、24節にあり、で、その方たちがこの、逃れの町に行くことができるというふうに書いてあるわけです。4番の大きい1の4番の悪意なく殺めた者は逃れの町で生き延びられるということです。と血の復讐、3行目ですね。血の復讐をする者が彼を引き出して殺すことがないように守る責任が民にもあったということです。でまた逃れた殺人者は大祭司が死ぬまでそこに留まり続ける限り、復讐を免れる。でもしそこから出てしまったら復讐が行われても責任を問われないという教えでした。と個人的な復讐を本当に防ぐことが教えられていると思いますし、なんて加害者というんでしょうか、そちらの側から考えればいたたまれないことではありますけれども、そういう中でも怒りを収めることを神様に裁きを委ねることを神様願っておられるんだなということも教えられます。でしかも先ほど読みましたけれども、神がことを行うっていう言葉はとても重たいことですね。自分が加害のものになったとしても、被害のものになったとしてもそうなんですけれども、どんなに大変な出来事でもその中に神様の御手があるということを私たちは忘れてはいけないということも教えられます。そして死刑判決には2人以上の証言が必要だということも、教えられて、います。30節には、もし誰かが人を撃ち殺したなら証人たちの証言によってその殺人者を殺す、一人の証人の証言だけで人を死刑にすることがあってはならない、公平な 裁判というんでしょうか、状況をしっかり、分かったり、してからのことだということです。でまた贖い金で、それを許したり免除したりということはできないと、また逃れの町にとどまる期間を減らすこともできないということも書かれています。本当に命には命を、それ以上の何かお金を払ってということはできないんだということが記されています。本当に主の裁きのみが正しいことを私たちは知るわけですけれども、そして34節に、あなた方は自分たちの住む土地、私自身がそのただ中に宿る土地を汚してはならない、主である私がイスラエルの子らのただ中に宿るからであるとあります。こう生きていきますと、さまざまな出来事があって、こう裁きたい、いろいろなことも出てくるわけですけれども、本当にその、自分たちの生活している場所の中で、そこは神様がくださった場所で、神様がおられる場所なので、個人的なことでそれを汚さないようにということを言われています。そして主は生きておられるわけですから、神様に委ねていくんだという、決意というか気持ちがとても大切だということがわかります。そこに主が、ここに宿るとありますけれども、ここにも主がおられますし、私たちの家庭にも職場にもあらゆるところに主がおられるということを覚えていたいと思います。で36章に入りますと、婦人による相続の規定についてが書かれています。マナセ族、ギルアデの一族の頭たちの訴えということで、このところは前にちょっと学んで記憶にあるのではないかと思いますが、ここに安藤先生が27章にありますというふうに書いてくださってますので、27章をちょっと見ますと、27章に、さてヨセフの子マナセの一族のセロフハデの娘たちが進み立った。セロフハデはヘツェルの子、ヘフェルはギルアデの子、ギルアデはマキルの子、マキルはマナセの子であり、その娘たちの名はマフラ、ノア、ホグラ、ミルカ、ティルサであった。そして、彼女たちは勇気を出して、語ったわけですね。三節、私たちの父は並んで死にました。父はコラの仲間と一緒になって、主に逆らったの仲間たちには加わらず、自分の財家によって死んだのです。しかし父には息子がいませんでした。息子がいなかったからといって、なぜ私たちの父の名がその種族の間から削られるのでしょうか。私たちにも父の兄弟たちの間で所有地を与えてください。そこでモーセは彼女たちの訴えを主の前に差し出した。すると主はモーセに告げられた。ゼロフハデの娘たちの言い分はもっともだ。そして相続地を受けることを許されたということを前に読みました、学びました。で、その件についてのことだったんで、だったんですね。でもし、2節3節に書いてありますけれども、他の部族の息子に彼女たちが嫁いだならば、彼女たちの相続地は他の部族の土地になってしまうではありませんかということだったんですね。で、そこでモーセは主の命によりイスラエルの子らに命じた。5節ですね。ヨセフ部族の訴えは最もである。主がセロフハデの娘たちについて命じられたことは次の通りである。彼女たちは自分が良いと思う人に嫁いで良い。ただし彼女たちの父の部族に属する氏族に嫁がなければならないということですね。ここで本当に神様が各部族に与えた相続地を、他の部族に与えて、まあそういうこと本当にぐちゃぐちゃになってしまうと思うんですけれども、そうではなくて相続地をしっかり守るという原則が確かめられたわけです。この相続地を守るってことについて、箴言の23章の10節に、 このような言葉があります。箴言23章の10節、昔からの地境を移してはならない。私は昔ここを読んで引っ越ししちゃいけないのかと思ったんですけれども、イスラエルの歴史をこう学ぶ中で、本当に神様が与えられた土地っていう相続地を大事にするっていうことを教えてるんだなということが分かりました。そして、これは、今に言い換えるならば、私たちにも引っ越ししてはならないと言ってるわけではなくってですね、本当に神様に相続地、イエス様を信じて天に私たち の名前が残って、戸籍が天にあって、そこに私たちの行く場所があるわけですけれども、そのキリストを信じた心、信仰、そして天国の私たちの土地っていうものを軽く考えずに、それを大事に守りきる、汚さないようにする人に、人と人っていうんですかね、罪に売り渡したりしない、軽く考えないっていうことをここから教えられるかと思うんです。でそして、この2番の大きい2番の小さい2番に、セロフハデの娘たちは主が命じられた通り同族である叔父の息子たちに嫁いだというふうにあります。神様が5人をすべて導いてくださいました。神様の恵みがそこにありました。そしてその人たちの相続地も残っていったわけです。そして、そのことが36章に書いてあって、最後13節で、終わります。これらはエリコを望むヨルダン川のほとりのモアブの草原で主がモーセを通してイスラエルの子らに命じられた命令と定めである。さっきも言いましたけれども、35章も同じような言葉で始まっておりまして、最後もこのように終わっていくわけですね。このエリコを望むヨルダン川のほとり、地図で見ると少しこう高台の草原になっているところから、エリコが見えるのかちょっと私分かりませんけれども、あちらの方向、川より向こうの方向、神様が行きなさいと言われた方向をモーセは見つつ、この言葉を神様からいただきました。でこの、安藤先生も、そしてモーセの最後の勧めである申命記に続くとありますけれども、多分来週から申命記に入っていくんだと思いますが、申命記一枚めくっていただいて、申命記の一章の5節、ヨルダン川の向こうモアブの地でモーセは次のように見教えの確認を行うことと後にしたとありまして、この場所モアブの草原のところで、本当にモーセもイスラエルの民も今までのことを思い返し、そしてそれを聞いたことがない者たちは改めてそれを聞き、確認して川を渡っていくということが分かります。安藤先生も書いておられますけれども、主は民の不信仰と度重なる不平をも忍耐して約束の地に導かれた。しかし約束の地に入れたのは、主に従い続けた者と新たな世代だったというふうに書かれています。私たちもこの民数記を学びながら、それぞれ自分の人生と重ね合わせて考えられることがあったかと思いますし、ぜひただイスラエルの歴史というだけではなくって、自分たちにも当てはめて考えていただけたらいいなと思います。最初にも言いましたように、イスラエルの民が約束の地っていうゴールを目指して、その最後の、本当の最後ではないですけど、ゴールを目指して様々なところを通って旅を続けました。私たちもそうなわけです。最後まで自分のいただいている信仰を清いものとして、軽く考えず売ったり、削ったりせず約束の地を目指していきたいと思います。それでは最後に安藤先生書いてくださってますけれども、ヘブル書の3章の12節から15節、 ヘブル書3章の12節から15節を読みして、お祈りしておしまいにします。ヘブル人への手紙3章12節から15節。兄弟たち、あなた方のうちに不信仰な悪い心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなりならないようにしなさい。私たちはキリストに預かるものとなっているのです。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればです。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。神に逆らった時のようにと言われている通りです。ではお祈りをいたします。天の父様、共に民数記を学ぶことができましたことを感謝いたします。イスラエルの民の、旅を通して、また私たちも自分たちの旅、また与えられている、祝福された信仰の相続地を覚えることができました。あなたの守りの中で、御国を目指して、ゴールを目指して、歩み続けることができるようにどうぞ助けてください。共に御言葉を学び続けることができていることを感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。